それでは吉高加納牧師によりまして、時折空を眺めよと題してメッセージをいただきます。
皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年は一昨年にも増してコロナの霧に覆われた曇天のような一年を過ごしてまいりました。緊急事態宣言に右往左往、一喜一憂させられることも多かったと思います。しかしそれらの緊急事態宣言の中、多くの緊急課題が突きつけられておりました。たくさんの方々が廃業や失業に追いやられ、路上に放り出され、炊き出しに並ぶ人数が激増したのでありました。また感染爆発の中、医療を受けられずに亡くなられる方が続出するという、日本社会とは思えないような出来事が起こったのもでもあります。他方で、ミャンマー国軍のクーデター、またウィシュマ・サンダマリさんの名古屋入管の中での虐待死、在日外国人たちの生活の困窮、工程上問題が発覚しながら、しかも沖縄県知事が工事の不承認を決定しながらも止まることのなかった辺野古の基地工事、さまざまな緊急課題を、そのような緊急課題をかき消すかのように、マスメディアをジャックして行われた自民党総裁選、そしてそれに続く衆議院選挙の結果、深刻な改憲ステージが現在登場しているのであります。これらの問題がそのままに、私たちは緊急課題に直面したまま新年を迎えているということでもあります。時折青空を眺めよ、我らは何事もなしておらぬのに、空は青々と美しい。時に曇り雷雨ともなるが、いずれ青空が戻ってくる。それを信じれば何があろうとも悔いることはない。いずれ我らの頭上には核のごとき蒼天が広がるのだ。これはハムロリンさんの蒼天見ゆからの一節であります。幕末の動揺、黒船来襲による動揺の最中、砂漠で行くのか、砂漠、月の砂漠じゃありませんね、幕府にを守るという、砂漠で行くのか、それとも尊王攘夷で行くのか、秋月藩の藩主たちが揺れ動く中、右往左往することなく落ち着いた態度で踏みゆく先を見つめていた主人公臼井渡を支え続けていた言葉が、恩師の波佐間与楽斎から与えられた、先ほど読みした言葉であります。コロナの雲はその濃淡に触れ、なおも私たちの空を覆っています。空の曇りをこの大地、地面が映すごとくに、私たちの社会は今年も陰りを帯び、また大いに揺れるでしょう。しかし私たちが何事もしなくても青い空が戻ってくるように、天の御心は時を経て私たちの頭上に広がるのです。また神の国は私たちのただ中にあるとイエスはおっしゃっています。時折青空を眺めよ、空を眺めるがごとくに礼拝をし、空を仰ぐがごとくに私たちは祈りながら今年も歩んでまいりたいと思うのであります。ところで蒼天見ゆというこの一語を年末に、牧書、墨で牧書しながら私が心に受けた響きというのは、蒼天にまみゆる日の来ることを疑うことなく、 それゆえいたずらに策を労さず、小手先の計りごとに手を染めず、また徒党を組むこともせず、自分が信じる道を生きるようにという響きでもありました。そしてその時ふと思ったのがイエス様のことでした。イエス様はいつも神を見上げていた人なのだな。強い力が人々を脅かし、それゆえに人々が百花聡明のごとく論じ合う中、イエス様は神様を聞いていたんだなと。そして世間から弾かれ、神から遠ざけられていた小さい人々、悲しむ人々の心を、それらの人々を悲しんでいる神様の心をイエス様は聞き取って、そのままイエス様の人生に移して表して歩まれたんだなと。イエス様は天の御心を生きた人だなと、そう思うととても爽やかな気持ちをいただくのであります。私たちは今年も雲に覆われるでしょう、覆われるでしょうけれども、今年もイエス様を思う瞬間をたくさんいただきたいなと感じました。そのような気持ちもあって、新年礼拝では4つの福音書のうちルカ福音書だけが記している少年イエスの記事を取り上げました。ベツレヘムに生を受け、ガリラヤのナザレで育ったイエス様の育ち行きについてかすかに報告されているこの記事から、思い切ってイエス様の育っていく姿を想像して、そしてイエス様に触れていきたいなと思いました。後に神の国の接近、神の国の迫りを宣言して歩いて、貧しい者の友になり、やがては十字架の道を踏みしめていく、そのイエス様のご生涯の方が芽生えのようなものをこの記事の中に探してみたいと思います。そして曇天の日も雷雨の日も、その先に青空を見ていくことのできる心を新年にあたって私たちも授かっていきたいと願うのであります。今申し上げました通り、ルカ福音書の著者はルカは唯一少年イエスの姿を記しています。そしてイエス様の生涯、そのイエス様の言葉とイエス様の技の特徴というか特性の前兆、前兆兆しとしての意味をこの記事にさりげなく込めているように私は思うんです。イエス様の宣教、イエス様の言葉を福音書の中にいろいろと見ていくわけですけれども、イエス様の言葉っていうのはユダヤ教の律法にしっかりと根ざしていながらも、それでいて偏教な、まあ、狭いユダヤ主義とか窮屈な律法主義を超えて、また民族や国の境界線を超えて、あるいはさらにはあらゆる人々が置かれている身分のようなものも超えて、人間を解放し、新しい基準で人間と人間を結び合わせていく、そういう視野とかそういう視点をイエス様は持っているのがよくわかります。そのようなイエス様特有の視座、まあ、目の置きどころ、あるいは視点、目の付けどころ、あるいは視線、目の優しさ、そういうものをイエス様は一体どこで身につけたんでしょうか。ルカは12歳の少年イエスの姿にその芽生え、兆しを込めております。少年にしてすでにエルサレム神殿のことを父の家と語るほどの自己理解を イエス様が持っていたこと、これはかなり特別なことですけど、そうしたイエス様の眼差し、発想の独特性をルカ福音書は強調しているんですね。ところで今日お読みしたこの記事には2種類の驚きという言葉が使われています。一つはエクシトテーミン、驚愕する、驚嘆する、舌を巻くというふうな意味合いの驚く。これは神殿でイエス様に向かい合っている学者たちの抱いた驚きです。もう一つはエクプレッソ、唖然とする、面食らうというようなニュアンスの、イエス様の父母、お父さんお母さんが抱いた驚きの方です。今朝はこの2つの驚きの場面を通してイエス様を黙想してみたいと思うわけです。神殿の境内で、毎日のように律法を論じ合うということを日課にしていた学者たちが神殿にはたくさんいたわけでありますけれども、ある日突然宮詣に来たその集団の中にいた少年が自分たちと会話を始めた。しかも自分たちに堂々と向かい合って、しかも鋭い質問を放ってきたり、また驚くべき受け答えをする。このわずか12歳の少年に学者たちは驚愕しているわけであります。で、彼らの驚きということをもう少し、突っ込んで黙想したいんですけども、私は単にこの少年の知識の豊富さに驚いたのではないのではないかなと思うんです。例えばね、藤井聡太さんがわずか十何歳にしてものすごい頭角を現すというか才能を現す、藤井聡太さんが登場した時に将棋界もとより世間は非常に驚いたんですけども、そういう驚きというものもあります。早熟というような、そういう驚き。ただ立法学者たちの驚きはそのような年齢にそぐわぬ成熟性に驚いたということではなくて、 私は新しさへの驚きだったんじゃないかなというふうに思うんです。思いもしない御心を読む新しさへの驚きだったんじゃないかなと思います。それまで律法を一生懸命解釈して、そして蓄積されてきた先輩たちの解釈をまたきちっと、ミシュナーと呼ばれるんですけれども、そういう教本にして、それをきちっと覚えて当てはめて解釈をしていく、そういう自分たちの観点とはまるで違うところから人間や物事を見つめて、そして律法や詩編や預言書を新しく解釈していく、その着眼点の新しさに驚きを禁じ得なかったのではないかと思うんです。私はイエス様は幼い時から、もちろんどの子供たちも安息日にはシナゴーグ、町の街道に行って詩編や律法や預言者を聞くわけです、聞かされるわけですけどね。そして、律法学者やファリサイ人たちの講釈を聞くわけですけれども、イエス様はそれをこう聞きながら、しかし覚えなければならない聖書、御言葉としてこう暗記をするという、そういう聞き方ではなくて、イエス様はナザレに、その時自分が暮らしていたナザレの、村というか町というか、そこに生きる人々、自分の周りに生きる人々の日々の苦悩、人間が抱える生活の葛藤、神様の祝福をよそに、まるで誰も元気になることができないでいるかのような人間の実情などをイエス様は見つめ続けたと思うんです。また考え続けて育ったのではないかというふうに想像するんです。さっきイエスはいつも神を見上げていたのだな、イエス様はいつも神の心を聞いていたんだなと感じましたということを言いましたけども、 イエス様が神様を見上げ、神様をこう聞いているときは、イエス様は空中に浮いてない。イエス様は自分が生きているこの大地、この地を生きる人々を感じていた、見つめていたんだろうと思うんです。さっき前奏で、胸の中にっていう曲を弾いてくださって、とても感動してるんですけど、貧しき憂い、生くる悩み、本当に貧しさにつきまとう人の、人間の憂い、生きるということそのものにへばりついている悩みと悲しみ、生き方とか生きようとか、そういうチョコ材の話じゃないんです。人間が生きるという時にへばりついている生きる悩みというものが人間にはある。この生きるということそのものの悩み、それをイエス様は感じて、それを見る時に天の神の心を思い、そして人が慰められることに思いを向け、そのようにしながらイエス様は幼い頃、詩篇を聞き、預言書を聞き、律法の真意を考えていた。それが少年から青年へと移りゆこうとしていたイエス、若者イエスの内面であったのではないかと想像するんです。昨年はエゼキエル書を読んだり、詩篇を読んだり、ミカ書を読んだりしたわけですが、その中で私は何度かイエスはこの箇所を知ってた、イエスはこの箇所を学んで育ったんだ、そしてこの箇所の真意をイエスは生きたんだということを何度か語ったと思うんですけども、そういうことです。で、今日はプリントしていませんけども、聖書ではこの箇所のすぐ手前に、幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていたという一文があるんです。その一文の中に含まれている養い、あるいはイエスの成長の培いの深みというものを私は何か大いに想像するんです。そしてイエス様の育まれるイエス様の養育というか、イエス様の成長の見えない教育者といいましょうかね、聖書には書かれていませんけれど、私はやはりその見えない教育者の存在を感じるんです。そしてイエス様は30歳になった時、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、そしてイエス様は宣教者としての歩みに踏み出していかれます。で、それから3年間、十字架にかかるまでの3年間というのは、イエス様の命が凝縮されて放たれた日々でありましたけれども、そのイエス様の生涯というものは生まれながらに備わっていたものではなくて、また一朝一夕に形成されたものでもなくて、当時のガリラヤのナザレに育った30年間の彼の生活を通して、また早くに父ヨセフを亡くし、貧しい石切り職人として、大工と言われてますけど、ユダヤの大工というのは石切り職人のことです。石切り職人として、比較的貧しい労働に従事しながら家族を支え、その中から天の神との対話を深めていった時間の中で形成されていったものだと思います。私たちはイエス様の非常に鋭さやイエス様の深さというものを聖書に発見するときに、それはイエス様は神様の子だからということで片付けてはいけないと思うんです。だから私たちはもともと違うんだからというふうに、イエス様と自分たちの次元の違いを固定して聖書を読んではいけないと思うんです。生きている現実の人間の姿、人間に痛みを負わせる社会が持っている構造のありさまを、私たちもしっかりと心に刻みながら、私たちも神様の言葉と対話し続けてみようとすることを通して、きっとイエス様もそのようにして聖書を生きる人になっていったんだと、そのようなイエス様と私たちの 深い対話、まあ、リアルな交わりを通して何かこう私たちは聖書イエス様と向き合っていくべきなんじゃないだろうか、そうも思うんです。時折青空を眺めよう、まあ、今の私たちにとってはそれは取りも直さずイエス様を見つめる、それは私たちが時にどんなに曇っていても必ずそこへ戻ってくる蒼天を見ようとするような作業なのではないかとも思ったりします。もう一つの驚きに目を向けましょう。ルカはイエス様誕生の次第の記事の中に母マリアの驚きと思い巡らしを繰り返し差し込んでますね。受胎告知、身ごもっているよということが告げられた時のあの時の戸惑い、考え込んだと書かれている考え込み、それから会話を受けに子供を寝かせてベツレヘムで過ごしている時に羊飼いたちが来訪してきた、あの時にも羊飼いたちが喜びさんで出かけていった後、これら一切のことを思い巡らしていた、心に留めて思い巡らしていたと書かれているその思い巡らし、それから生後40日経った時に神殿奉献、子供を神殿に連れて行って神様にお捧げする儀式、その時に突然出会ったシメオンというおじいさん、そのおじいさんの言葉に驚いた。特にシメオンの言葉はあなた自身も剣で心を差し抜かれますという気になる予告をしましたから、マリアの驚きや思い巡らしも、まあ、実に深く悩ましいものだったのではないかなと思うんです。私は母マリアのことを思うと考えると、まあ、切ない気持ちになります。我が子のことを案じる母親の位置にいながら、しかしいつも母親の位置から我が子を見つめることを許されない、何度も何度もそのような位置で我が子を見ることを妨げられてしまう。我が子のことであるのにこの子は一体何者なんだろう、そしていつ何が始まるんだろう、この子はいつ何を始めるんだろう、気が気でないわけです。自分の子でありながらそう思い切れない苦しみ、それは母親としてどれほど辛いものだったでしょう。そして今日の記事です。この日自分たちの死ぬような思いで心配して神殿に戻ってきた3日間、その心配をよそに見つけてみると、神殿で生き生きと話し込んでいる息子の姿にたまらなくなって叱った母親、その彼女に対してこの子供はこんなことを言うんです。どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。こう切り返されてしまう衝撃はまさにマリアの心を刺し貫いたに違いありません。これは父や母にとって残酷な経験です。けれどもルカ福音書全体に響き渡っている、まあ、モチーフ、旋律のモチーフの一つなんです。私はこのモチーフだけを念頭にもう一回ずっと読んでみました。ルカによる福音書、そうしますとイエスの家族とは誰なのか、イエスは果たして誰なのかというモチーフだけでずっと辿っていくと、ルカ福音書の中にそのモチーフが17回も出てくるんです。ルカはそのテーマ隠してるんです。親子、家族といった血肉の関係とか親族、部族、さらには民族を超えて新しいつながりへと舞台を広げていくというテーマがもう一歩のテーマで鳴り響いてます。すなわちベツレヘムからガリラヤへ、ガリラヤからエルサレムへ、エルサレムからローマへと進路を伸ばしていく福音、その福音の、まあ、パースペクティブというか眺望ですね、 というものをルカは描きながら、イエスが本当に全ての人々の救い主であるということを徹底して書いていこうとしている福音書がルカ伝です。ルカによる福音書です。そしてそもそもマリアの心を差し貫いたイエス様の生涯、まあ、つまりすなわちイエス様の十字架、イエス様の十字架の福音は今日においても私たちを差し貫かずにはおれない福音であります。まともに真面目にイエス様の十字架と向き合おうとするならば、向き合う私たちを差し貫かずにはおれない。しかしそのような鋭さとともに、ものすごいとてつもない愛と希望を私たちに与えてくれる福音なのであります。イエス様の福音は生きています。そのイエス様の福音は私たちが私たちの手の中に握りしめてしまうことを許さない力を持っています。ですから私たちは今もイエスに驚き続ける必要があります。この時は12歳の少年でしたから、人々から大層驚かれて賢いと称賛されたイエス様でしたが、30歳になって高生涯を歩み出した時には事態は異なっていきました。イエス様は神様の心を語りながら、同時に宗教的にはアンタッチャブル、触れてはならないとされた人々に寄り添って、また安息日でもあろうとも人々を癒しながら歩んでいく、そういうイエス様の神の国の福音、神の国の宣教を人々は愚かだと罵り、聞き捨てならないと封殺を試み、殺さなければならないと憎んでいったのであります。人々の驚きは瞬く間にイエスの殺意、イエスへの殺意と変わっていったのであります。このイエス様に今日を生きる私たちはどう驚くのか、そしてその驚きにどう従うのか、それがキリスト教の命です。それが福音宣教の命だと思います。時折青空を眺めよう、それは神の思いを見つめようとすることです。それは取りも直さずイエス様を見つめることです。イエス様に新たに驚かされながら、命にとって大切なものを知らされて生きることであります。時折空を眺めよう。お祈りをいたします。神様、新しい年をありがとうございます。私たちの生きるこの世界は霧のまま、厚い雲に覆われたようなままであります。しかし今朝は青空を眺めよとの、あなたの御心を仰げとの言葉を招きとしてくださいました。ありがとうございました。曇る日も雷雨の時にも、しかしその先に蒼天にまみえるその時が私たちにはあることを信じて、青空を見るかのごとくに生きることのできるものになさしめてください。ただそれゆえに貧しい自分自身や苦しんでいる人々のことを大切に思い見ていく小さな心を授けてください。私たちの日々の小ささをあなたの大いなる御心が支えてくださっていることを信じて、日々懸命に歩むものとなさしめてください。この一年も 人一人に必要な健康と糧と課題を与えてください。私たちは時に試練をいただきますが、それを受け止め乗り越える力を今年も与えてください。皆で青空を眺めるがごとくに共に礼拝し、共に祈り合って今年も歩むことができますように。今年も礼拝堂とズームの向こうとの並行した礼拝になると思いますが、それらすべてを一つに結び合わせて歩ませてくださいますように。一年を委ねして感謝と願い、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。